坂本真綾
です。早速お便りをご紹介したいと思います。ラジオネームあーやんさん、 from 大阪。11月にイタリアのベネチアに行くことになりました。とっても楽しみなんですが、何分初めての海外旅行なので、何を持っていけばいいのやら、何を準備すればいいのやら、もうどこから手をつけたらいいのか分かりません。海外旅行慣れしたマーヤさん、海外初心者にぜひともアドバイスをお願いします、ということで。あら、初めての海外がベネチアということで、どうしてね、そこをチョイスしたのか。確かに、でももうまるっきり日本とは違う景色ですからね。水に浮かぶ街というか、こう船で移動したり、そういうことは日本では絶対できない体験なんで、きっと目に映るものすべて新鮮で楽しいでしょうね。私もベネチアには行ったんですけど、その時は一人旅だったので、あんまり一人でこうレストランとかにもそんなに行かなくって、気軽に食べれるようなサンドイッチとかばっかり食べてたんで、ベネチアの本当にいいところを堪能したかっていうと、ちょっとわかんないです。その割にはね、4日ぐらいいたんですけどぼーっとしてました。あとはね、美術館とか建物とか見るところはいっぱいあると思いますね。で、持っていくものをね、まずパスポートでしょ。パスポートは本当に忘れちゃダメだね逆に言うと、パスポートさえあればまあなんとかなる。あとクレジットカードさえあれば、本当にね、究極言ったら、まあ、それさえ忘れなければ、で、今の現代で言うなら iPhone でなくても、まあスマートフォンがあると、もうね、残念ながらそれで大体何でも調べられちゃうし、まあ、Wi-Fi 飛んでいるようなホテルの中とかカフェとかありますから、地図を調べたり、あと他の旅行者さんがどんな場所をおすすめしているかを、行った先でチェックしたり、レストランを検索したり、何でもできるので、本当に今の現代において旅行に必要なものって他にあるの？っていうぐらいですね。私自身は一番最近ではマレーシアに行ったんですが、まあ撮影だったので、仕事だったんですけれども、撮影ということで向こうで行って着るものっていうのは大体衣装なんですよ。だから自前の服はね、2パターンでした5日間かな、2パターンで、部屋でもう下着とかも全部のちっちゃいボトルに優しく洗う時用の液体洗剤を入れて、で、お風呂に入ったついでにその日着てたものを洗うんですよ。で、次の日は乾かしている間にもう一個の方を着て、つってもまあ私ね、撮影の以外の間って言うとそんなに着てる時間少ないので、まあ、その2パターンをやりくりするっていう感じで、荷物超少なかったですね。なんか一応コロコロに入れていったけど、コロコロいらなかったなっていうぐらい少ない荷物でしたけど、まあ、あとは行くとき本当に少なくして、帰り道にお土産買ったりしてもスーツケースが空いてたらいっぱい入れられるので、なるべく少なくっていうのは本当に鉄則だと思います。楽しんできてください。ぜひ感想をお待ちしてますね。また帰ってきたらメールください。それでは本日の1曲目です。坂本真綾で遠く。
坂本真綾From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。早速私からちょっとお知らせがあるんですけれども、もう年末の話になりますが、今年もですね、カウントダウンジャパンに出演させていただくことが決定しました。詳しくは私のホームページぜひご覧いただきたいんですけれども、昨年もこのフェスに参加させていただいたんですが、カウントダウンジャパンに出演するのは今回が2回目となります。ぜひ皆さん、ね、年末一緒に過ごしたいと思いますので遊びに来てください。そしてもう一つあるんですけれども、私がですね、月刊ニュータイプという雑誌で6年間にわたって連載エッセイを、書いてきたんですけれども、これを一冊にまとめた単行本が発売されます。満腹論っていうタイトルで1月28日発売です。角川書店さんから、もちろん今までのエッセイプラス新しく書いたものなどなど、いろいろな企画を盛り込んでの一冊ですので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さんからいただいているお便りをご紹介していきましょう。まずはラジオネームのろがめランナーさん。以前ラジオネームの話がありましたが、私 このラジオネームは、走るのは大好きですがペースはとても遅いことからこのネームにしました。ノロガメランナー。35歳の頃75キロ、ダイエットで走り始めて半年で60キロを切り、それ以来いろんな市民マラソン大会に出ています。100キロマラソンにも参加しましたが制限時間ギリギリです。島根県の沖ノ島ウルトラマラソンにも参加しました。沖ノ島の人たちみんな名前を呼んで応援してくださるのがとても暖かく、景色もとてもいいです。マヤさんもぜひ夏に行かれることをお勧めします。現在40歳超えましたが、この年でまだ少しずつタイムが伸びています。ペンネームがノロガメから普通のカメになれるようにこれからも頑張ります。なるほど、いいですね。やっぱり自分の好きな趣味とかが名前になってくる人多いんでしょうね。まあ以前ですね、こうラジオネームはみんなどういったところから思いつくんだろうねなんて話をこの番組の中でしたんですが、このノロガメランナーさんはこう由来を聞いたことで私ももう絶対忘れないし、意味も分かったんで、なんかこうこういう人なんじゃないかなってイメージも湧きやすくなったから、皆さんもしよかったらまた自分のラジオネームの解説をですね送ってきていただければと思います。続きまして、ラジオネームプラチナさん from 群馬。これはあれですね、私の曲のプラチナからきっと撮ってくれたんでしょうね。説明がなくてもわかる気がします。マーヤさんの出演のイーハトーブアニメフェスティバル賢治の街花巻からに参加させていただきました。宮沢賢治さんゆかりの地である岩手県花巻市に初めて行けることと、その賢治さんの作品をマーヤさんが朗読してくれるということで嬉しすぎて前日は眠れませんでした。プラネタリウム銀河鉄道の夜で聴いて好きになった曲星巡りの歌をマーヤさんが歌ってくださったこと、賢治さんのお気に入りの作品である注文の多い料理店を朗読してくださったこと、嬉しいことの連続でした。特に印象に残ったのはマレーシアに行ってマーヤの由来の意味が分かったという話でした。マーヤさん当日はお疲れ様でしたということでありがとうございます。そうなんです、どこよりも早くこちらのステージで一番最近起きた私にとってすごくびっくりそして嬉しかった出来事を MC の中でお話ししちゃったんですけど、マレーシアっていうのは私は初めて行ったんですけど、私のマーヤという名前がついた由来のゆかりの深い地なんですよ。でもマーヤっていう単語が何を意味しているのかはずっと知らなくて、今回自分で行って初めて地元の人たちといろいろ話した中で意味が分かったんですよねっていう話をして、それがどんな意味だったかっていうのはまた今度ゆっくり話したいと思います。万福論の中でも今度の新しい号のエッセイの中でもじっくり書いてるんですけど、すごく私にとっては特別なことだったのであんまりねこうサクッと話せないのだから一生懸命書いたそちらの文章を見ていただけるのが一番嬉しいんですけどね。はい、今度ゆっくり話したいと思います。続きましてラジオネームにゃさんです。イーハトーブアニメフェスティバルに参加しましたという方なんですが、去年は友人と2人で参加しましたが、今年は妻と子供たちにマーヤさんの魅力を伝えたく家族を誘ってイベントに参加しました。今年の朗読はどんぐりと山猫と注文の多い料理店の2作でした。去年よりも2ヶ月ほど開催日がずれており、秋の肌寒い季節に行われた今回の季節感にもマッチし、今年もまた物語の中に入り込んだ気分になっていました。ミニライブの曲目は星巡りの歌を始まりに宇宙飛行士の歌ルール色褪せない日々ユニバースでした。朗読を間にしながら曲を添える形で片山誠さん奏でるギターの音色に乗せて流れる歌に、寒さすらも素敵なひとときと思えるような心地のいいものでしたということで、まるでこう取材してくださった記者さんのように事細かに書いてくださいましたが、その通りです。岩手県花巻市2度目になりましたが、こちらで朗読をさせていただく機会をいただきまして、約1時間にわたり屋外のステージで朗読と歌をお届けしましたけれども、日も暮れそうな時間帯で1時間の公演の間にどんどんどんどんこう寒くなっていくっていう感じで、お客さんを見てる方もきっとちょっと冷えたかなと思うんですけども、この日はジブリでね監督をされている高畑勲さんが一緒に 同じイベントに出演されていて、私のステージの後に高畑さんのトークコーナーがあったんですけれども、高畑さんにすごく朗読良かったよと褒めていただけたのが嬉しかったですね。そして注文の多い料理店はみんなが知ってるストーリーだし、読むのが本当に難しい作品だったので、これはかなりこう挑戦だったな。あとどんぐりと山猫って話は読んでいて私自身がすごく好きな作品だったので、ぜひ聞いてほしいなっていうふうに思いました。お子さんと来てくださったニャさんなんですけれども、お子さんにもきっと楽しんでいただけるようなお話を今回は朗読したかなと思います。ということで、その岩手のイベントの時にも歌った曲をお届けしたいと思います。坂本真綾でルール色褪せない日々。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は、場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はラジオネームタンバリンさんにいただきました。私の大切な場所は箱根です。妻と付き合っていた頃に初めて二人で遠出をしていった思い出の場所。結婚した今でも二人で旅行に出かけます。いつも違う時期に行ってみるんですが、一番好きな季節は何といっても秋です。紅葉の時期に行くととっても綺麗なんですよ。特に普段はなかなか見ることのできない場所からの景色がお気に入りです。ロープウェイから見下ろす紅葉や船に乗って芦ノ湖から眺める景色がすごく好きで、つい写真を撮るのに夢中になってしまいます。温泉に入りながら夜ライトアップされた紅葉を見ると、日本人に生まれてよかったと心から思います。マヤさんも秋の箱根ぜひ行ってみてください。いいですね。実は私、前も言ったかもしれないんですけど、箱根に行ったことが一度もないんですよ。結構近いのに、近いからこそなのかな、まあ、近いので割とね、例えばなんかこう番組の打ち上げで箱根旅行行きましょうとかって割とやっている人も多いんですけど、なかなか巡り合えず、そういった場にいつか行き、もう今年行こうかなみたいなこと友達ともよく言ってるんですけど、なぜか行ったことないですね。今度こそ行きたいです。でもきっと紅葉の季節綺麗なんでしょうけど、四季それぞれになんか魅力がありそうな場所なので、やっぱり一回行くと何度でも行っていろんな季節に楽しみたくなるような場所なんじゃないかなと思います。さあということで、今日最後の曲に行きたいと思うんですけれども、まあ秋ですけれども、この間その岩手花巻に行った時に思ったんですけど、やっぱり東京から新幹線で数時間乗って岩手に着いたら、思いっきり気温が違ったりして、もう夜になるとかなり寒くなったりしてですね、日本ってもう北から南まで気候が全然違うんだなっていうのをしみじみ感じたわけなんですけれども、今日さっき聞いてもらった曲は初雪みたいなキーワードが出てくるんですけど、もうね北海道の方が降り始めているところもあるし、この曲を歌った岩手のイベントの時ももう初雪も近そうだなみたいな、冬っぽいしんしんとした寒さだったんですよね。なのでまあ秋も終わりかけのところもあると思うし、もうちょっと冬っぽいところもあると思うので、徐々にドライビングザサイレンスの曲を解禁してかけていきたいと思います。それでは一曲お届けしましょう。坂本真綾で今年一番。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。今日は初めて海外に行くという方のメッセージでスタートしたんですけれども、 iPhone、 まあ iPhone というかスマートフォンがあって、まあおまけに海外で使える Wi-Fi をレンタルしていったりすると、もう絶対大丈夫っていうか、まあガイドブック持ってなくてもいろんな情報を得られるし、言葉に困った時もすぐ調べられるし、かなり便利なんですけど、それで大丈夫だよって言えちゃうのもなんかちょっとね寂しいような気もします。私としてはヨーロッパ電車で旅をしたりした時もですね、みんなこう時刻表みたいな太いヨーロッパ鉄道の時刻表を持って旅をするみたいな人もいっぱいいて、やっぱ鉄道好きな人たちはね、それを見て乗り換えの時間とかチェックして乗ってたんですけど、やっぱりああいうのもいらなくなっちゃうのかなと思ったら、その楽しみっていうのは 結構あるので、やっぱりこうあえてネットにつながずにっていうのも私としてはおすすめしたいですね。まあ最初の海外からだとちょっとハードルが高いのかもしれないですけど、今度海外に行ってなかなか好きだったな、海外旅行好きになれそうと思ったら、次はそんな風にしてみていただきたいなと思います。さて、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya、 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。